ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからは上田光平がご案内お届けしてまいります。3週目の放送です。今までワン沼3週目ってあったかなっていうぐらい、
はい、
実は3週目のワン沼、はい、普段ですとワン沼プラスとしてお届けしますが、
はい、
非常に珍しい、
レアですね。
レアのお時間を皆さんには、
はい、
お付き合いいただきましょう。そう、ハードル上げちゃってすみません。
いえいえ。
最初からね、はいはい、なかなかないですよ。
ないですね。
はい。先々週、先週と引き続き、
はい、
沼津市役所特別応接室で収録した様子を皆さんにお届けしてまいります。
先々週お話しした時に、
はい、
なんかよくわかんないけど緊張感があるみたいな話してませんでした？
緊張感が普段ですと、うん、ゲストがお一人お二人いらして、
はい、
大体 3,4 人でね、我々含めてやってるじゃないですか、
わちゃわちゃとやってますよね。
わちゃわちゃゲラゲラハハって言いながらも沼津の魅力を発信してましたけど、今日は私ずっと市長の顔を拝見しながら進めてるなぁと思って。
そうですね、あ、そうでした。
だからちょっといつもと違う、いつもこうゲストとか市長の様子とか見ながら、
はい、
時間見ながらってやってるんですけど、今日
ずっとですね、
市長の顔なんかね、やっぱ緊張、はい、ドキドキしちゃってね。何の話なんですかこれ。
いや、いいじゃないですか。
すみません、よろしいですか。
はい、大丈夫です。よろしくお願いします。
ジロジロ市長のお顔を見ながら、市長のお話を、ね、
はい。あんまり見ないでください。緊張しちゃいますから。
なかなかこう、二人で向き合っててないですもんね。
そうですね。
まあ、そのなんかこう、いつもと違う雰囲気もあるのかもしれませんけど。
はい、いいかもしれません。
まあ、はい、でもそれでね、ずっと4月分収録を続けている中で、うん、意外に我々話が盛り上がりすぎてですね。
はい。そうなんですよね。
本来1週、2週で終わる予定だった。たんですけど、はい、ちょっと広報課さんの特別な許可をいただきまして、はい、3週目に突入するという、はい、今までいない、
全くその点です、本当に広報課の皆さんには申し訳ないなと思います。
ご協力
ボルテージが上がりすぎちゃってて、
ご協力
本当に申し訳ないと思います。
ただそれだけね、新年度令和4年度については、うん、市長としても沼津市としてもかなり様々な分野、幅広く力を入れて、
はい、
取り組みを進めていくということの表れではないかというふうに私は感じております。
ありがとうございます。
はい、はい、ですので、3週目の放送になりますが、今日もたっぷりとこれからの沼津について市長にお話を伺ってまいりたいなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。市長にはですね、先週、新年度に取り組む4つの視点と題してお話を伺ってきて、
うん、
その4つの視点のうち1つ目、2つ目、ちなみに1つ目というのは暮らしやすい町へということで、
うん、
お腹にいる赤ちゃんからね、
はい、
お年寄りの皆さんまで、暮らしやすい町にするためにはどうすべきか、どうしたらいいかというお考えをお話しいただいた、うんうん、
はい、
2つ目の視点、人が行き交う街へ、
はい、
行き交う街へということで、まあ、新型コロナウイルスを踏まえた上で、うん、新たなその生活様式、どういった取り組みをしていくのか、
はい、
スポーツ運動の分野ですね、それから、観光についてもそうでしたし、うん、沼津市政施行100周年、うん、令和5年度に迎える中で、ちょうど時を同じく C 級グルメ全国大会がやってくるよという、そんなご案内をいただきました。その他、駅前広場、駅周辺の整備。
そうですね。
中央公園もこれからリノベーションしていくんだ。
はい。
そんなようなお考え、お話を先週していただきました。これが二つ目の視点でありました。
はい。
で、ちょっともう時間が来ちゃったもんですから、うん、今週、改めて、三つ目と四つ目の視点をね、
はい、
たっぷりと掘り下げて伺っていきたいなと思っております。
はい、
さあ、三つ目の視点、伺っていきます。今度はね、産業が元気な街へ、という視点です。これらについて、また施策をぜひ、ここから教えてください。
はい、よろしくお願いいたします。はい、まず、産業が元気な街へについてでございますね。はい、産業の振興というのは、まあ、雇用の拡大や地域経済の活性化、このようなものをですね、しっかりともたらすものだと考えています。はい、市民の豊かなですね、生活や街の魅力向上、また昨今人口減少というような話が言われているところでございますが、このようなものを抑制にもつながる大変重要な施策として捉えているところでございます。 その実現のためにですね、まず街中にぎわい創出事業ということでございまして、はい、街のにぎわいづくりに取り組む団体さんたくさんあるんですが、はい、このような団体の皆様への支援をはじめとして、で、先週あもあの力説させていただきました中央公園、
中央公園、キーワードですね、
はい、ですね、今度ね、はい、この中央公園はですね、神奈川などのですね、観光スポット、このようなものや、自然の、あの資源、まあ、まあ、地域資源とかいろいろと言ったりしますけど、沼津は大変そのあたりが恵まれております。このような自然資源の、相互連携、活用を通じてですね、中心市街地の賑わいをですね、創出していくという取り組みでございます。そのような中で、新規事業ということでございますが、商店街等のですね、新たな誘客につながる環境整備の支援、このようなものを行ってまいりたいと考えています。さらにですね、一次産品、まあ、沼津はですね、海、山、川と、まあ、非常にあの、自然環境に恵まれた素晴らしいところでございますので、そういう自然環境から産出される一次産品、大変優れたものがございます。この一次産品のですね、販路拡大戦略推進事業ということで、はい、この沼津市の一次産品の活性化、このことに向けてですね、県外でのテストマーケティング、
うん、
テストマーケティングです、はい、このようなものを実施することなど、農業や水産業、商業の連携により新たなブランド化や販路拡大に取り組んでまいりたいと考えています、
はい、
まあ、これまでもトップセールスではございませんが、例えば自太郎みかん、こちらの方の太田市場でのですね、まあ、競り、はい、そんなところにも行かせていただいたり、新会議を活用したですね、いろいろな取り組みなんかも東京の方でやらさせていただいたり、
はい、
まあ、たくさんやらさせていただいているところでございますが、さらにその後のところをパワーアップさせていただいてですね、積極的に一次産品をですね、はい、まあ、売り込んでいく、
はい、
そんな取り組みを行ってまいりたいと考えています。また、沼津の仕事応援事業ということで、ダイバーシティという、まあ、言葉があるわけでございますけど、このダイバーシティ経営やテレワーク導入、このセミナーを、まあ、開催させていただきます。このテレワークに関しては、沼津市の方はですね、東海1位、全国5位ということで、テレワーク環境に、まあね、まあ、恵まれているということで、日本経済新聞さんの方でですね、まあ、調査で、まあ、発表されたということもあります。まあ、このような、ことで、テレワーク導入、このセミナーをですね、さらに開催させていただき、市内企業におきます、多様な働き方を推進させていただきますとともに、例えば、障害のある方や、高齢者を対象とする面接会、このようなものを開催させていただき、多様な人材がですね、活躍できる環境づくり、このようなものをですね、しっかりと行ってまいります。そのために、先ほども言いましたが、新規事業ということで、ダイバーシティ経営セミナーの開催や、障害のある方、高齢者を対象とした合同就職面接会の開催、そして、沼津仕事応援サイト、沼ジョブというのがございますが、こちらの方へのですね、新機能のですね、追加、このようなものをですね、行ってまいりたいと考えています。はい。まあ、本当にやることたくさんあるところではございますが、やっぱりこういうところをですね、しっかりと戦略的に行っていくというのは極めて重要であるのかなと取らさせていただいています。
はい。私事で恐縮ですけれども、
はい、
実は北海道からお客様が沼津にいらしたんですね。で、沼津に初めて来て、はい、まず何よりもこの、山があって、海があって、うん、確かに北海道にもそういう環境はあるんだけど、
はいはい、
空気感がやっぱり違う、気温が違う、なんて住みやすいところなんだと、それを一泊二日の短い間で相当な魅力をお感じになって、喜んでお帰りになったんですが、
うん、
その後私がお礼の気持ちを込めて沼津の干物を北海道に送りましたら、これまた大変喜ばれまして。
また沼津の干物を選んでいただけるところが師匠させる素晴らしい。
いやいや、やっぱりもう、日本一じゃないですか、沼津の干物は。
その通りでございます。はい、
北海道でも確かに、まあ、魚ね、
うん、
水産加工物って様々あるかと思いますけれども、
はい、
相当喜ばれてましたからね。
そうですか。
もう今や全国で沼津というのは一つのブランドになってるんじゃないかというふうにね、
はい、
私も感じてますけれども、うん、これからますますそういう沼津の特産物が広く広く地元だけではなくてね、
そうですね、
いや外にも届いて、 召し上がっていただいたり楽しんでいただけるようなね、うん、そんな機会が増えるといいな。
いいですよね。多くの人にね、本当にこの辺りの沼津の魅力のうちの一つは、安価で美味しい新鮮な食材。
そうですよ。
この辺りが ね、どんどん発信できればと思ってます。
ね。さあ、それからですね、今度は4つ目の視点。
はい。
はい。参りたいと思います。これは、我々コースト FM、FM 沼津としてもかなり、
そうですね。
力を入れて取り組んでいることの一つだと思いますが、はい、安全安心のもとで暮らせる町へについてです、はい。まだ記憶に新しいかと思いますが、去年7月の豪雨災害、西部地域の浸水や、黄瀬川大橋の崩落など、うん、本当に甚大な被害をもたらしましたよね。
はい、
私も崩落の瞬間、その直前に私、スタジオに駆け込んで、緊急の放送を出しましたけれども、黄瀬川大橋が崩落したという一報が入った後、うん、熱海で土石流災害が起きたという一報も入りまして、
うん、
私もこう災害報道を今までやってきた中で一番こう大きなニュースがドドンと地元から飛び込んできた、うん、忘れることができない瞬間だったなというふうに思いますけれども ね、それだけやっぱり近年の災害っていうのが激甚化してるというか、ひどくなってるな、うん、まさに豪雨災害という言葉に代表されるようにですけれども、はい、それだけではありませんでね、富士山の火山災害というのも当然
そうなんです、
懸念されているわけですよね、
いろいろと増えてきてしまいました、
はい、まあ、そういったね、地震もそうですけれども、うん、新たな災害危機への対応が求められる時代です、こういったまた対策ですね、
はい、
主な施策について市長を伺います、教えてください、
まあ、今ご指摘いただいたようにですね、まあ、上田市長の方からお話がありましたようにですね、ラジオを通じてですね、本当に貴重な情報、まあ、タイムリーにですね出していただいたというのは我々にとってはですね本当に助かりました、
はい、
我々も情報発信してるんですけど、やはりネットワークをしっかりと確保されていらっしゃる、皆さんにですねやっていただけるというのが一番効率的で、はい、かつ正確に行われるということでございますので、これからもぜひともよろしくお願い申し上げます。
はい、
はい、ありがとうございます。
こちらこそ。
まあ、そういう点で安全安心がですね、はい、今テーマになっているということで、この安全安心のもとで暮らせる街ということでございますが、うん、この実現についてでございますけど、本当にですね、今ご指摘いただいたように、大規模なですね、自然災害や複雑多様化する、うん、まあ、犯罪、このようなものがですね、最近市民の生活を脅かす、こういうことがですね、あります。まあ、行政においてはですね、やはり、市民の皆様の生命財産、このようなものをですね、ちゃんと守る、こういうことも、課せられた責務であると捉えさせていただいているところでございます。そういう中においてですね、やはり、誰もがですね、安全安心なというものをですね、しっかりと実感していただけるような、そしてその、暮らすことができるようなですね、環境づくりというのは、極めて、重要なことであると捉えさせていただいているところでございます。そのためにはですね、様々な取り組みが必要なわけでございますけど、まず、総合的、治水対策整備事業ということを掲げさせていただいております。この中においては、市内においてはですね、やはりいくつかの常習浸水地域というのがございまして、この浸水被害をですね、軽減するため、例えば大平地区においては大平江川という川がありますが、こちらの方の排水機場、悪態の築造、こちらの方ですね、2カ年事業になるわけでございますけど、こちらの方を行うということと、合わせて沼川、高橋川流域、こちらの方もやはり先ほども西部地域というような話が出ていたわけでございますが、こちらの方も大変重要な場所でございます。こちらにおいてもですね、井戸川のですね、雨水貯留地及び、大野排水機場、こちらの方の整備をですね、それぞれしっかりと進めさせていただきますほか、老朽化してしまいました浜水門、こちらの方の排水機場のポンプの更新、こちらの方を実施していきます。さらにですね、安全な地域づくり推進事業ということでございまして、被災時においてですね、市民の生活再建の早期化を図る、この目的といたしまして、新たに被災者支援システム、こちらの方ですね、導入をさせていただきます。令和3年5月にですね、私どもの貧しいも、上田さんの方から先ほどちょっと触れましたようにですね、富士山、 こちらの方の、まあ、火山による、災害警戒地域、こちらの方に、まあ、含められたというような状況でございます。はい、今までちょっとそのあたりのところは想像もしなかったというような状況でございますけど、今回そのように指定されたということもございますので、富士山火山防災マップ、こちらの方の新規作成と、この全国配布、こちらの方を行わさせていただきます。また、具体的な取り組みといたしまして、富士山火山防災マップを作らせていただくということを、まあ、全国に配布するということでですね、実は沼津市もそのような対象エリアになったんだということをですね、改めて認識していただく、そういう意味においてはですね、自治会単位でですね、いろんな取り組みを行っていただいているわけでございますが、そういう取り組みもですね、これから、行政といろいろ情報共有させていただきながら、しっかりと地域の住民の安全安心を確保するための取り組みを進めるということになります。そしてですね、
はい、
まあ、危機管理情報、まあ、先ほどもですね、ちょっとラジオを通じてという話もあったわけでございますが、この速報性ということと、同時性、これを確立するために既存のメール配信システムに SNS、こちらはまあ私も一生懸命やっているところでございますけど、はい、SNS 等へのですね、一括配信機能、これを追加するとともにですね、先ほどお話をさせていただいています富士山火山、防災マップ、こちらの作成やその周知をしっかりと行っていくということでございます。
はい、私たちも特に大雨が降った、あるいは台風が来たという時には、その沼川、高橋川、あるいは大平っていう、うん、まあ、地名であるとか川の名前ってのは結構紹介する、
はい、
つまりそれだけ危険箇所である、
そうなんですね、
水位が上がりやすい、水に浸かりやすい場所なんですよね、うんうん、
はい、
まあ、こういったところ総合的な治水対策の中で、うん、まあ、整備をこれからね、ますます力を入れていくというところですので、
はい、
まあ、このあたりも市民の皆さんにもご協力をいただきたいということと、うん、あとはやっぱり私たちも普段命を守る放送っていうのを一つ目的、うんうん、目標にして放送出してますけれども、はい、自助とか公助、公助という言葉ありますね、
はい。
まずは皆さんの命、ご自身で守れるような、まあそういった対策も普段からしていただきつつ、我々、まあラジオでもね、うん、きちんとこう皆さんの命が救えるような命守れるような情報発信。
ね、
これはもう、私も夜中に例えば地震があって、
はい、
起きてほしくありませんけれども、津波に関する情報が出たときには、うん、自宅からスタジオ飛んでいきますから、
あ、なるほど、
ぜひともコースト FM に耳を傾けていただければありがたいなというふうに、
はい、その通りでございますね。
はい、
今、自助というお話が出たわけでございますが、まあ、今回富士山のということで、まあ、防災マップの方を、まあ、配布させていただくわけでございますけど、まあ、それだけでなく、例えば津波危険地域、それとか洪水のハザードマップ、さまざまなですね、この情報提供ということを、これまでも行わさせていただいているところでございます。まあ、災害に対して強いまちづくりも大事でございますが、やはり自らの命は自ら守る、この自助というのはですね、やはり基本になっているところでございます。そういう点ではこのような情報、まあ、防災マップ等をですね、もう一度しっかりと確認していただいて、ご自身が住んでいるところはどういうところなのか、そしてまあ、もし仮に発災した場合にはですね、どう対処したらいいのかということをですね、やはり、自分の命を他人に任せない、そういうこともですね、非常に重要なことかなということでございますので、
はい、
このような機会を通じてですね、また改めて認識していただければ大変助かると考えているところでございま す、
ね、そんな自らの命を自ら守るための行動が、きちんとできるように我々もこうラジオを通してね、
はい、
お手伝いをさせていただきたいなと思っております。はい、沼津市さんからの情報をもとに我々も様々な情報発信をしていきますのでね、ぜひともお付き合いいただきたいなというふうに思います。
よろしくお願いします。
すみません、コースト FM の宣伝が入ってしまいました、
ね、いいえ、どんどん PR してください。
さあ、いろいろと、今日は防災対策についてもね、いろいろと伺ってきましたけれども、
はい、
合わせて4つの視点、
うん、
週をまたぎながらお話を伺ってまいりました。施政方針に込めた思いもね、
うん、
今回は冒頭にも伺ってきましたけれども、はい、今までお話しいただいた点について、まあ、改めて令和4年度、新しい年度になりました、うん、さあ沼津はどんな街になっていくのか、どんな沼津を目指していくのか、うん、市長の口からね、また改めてまとめていただきましょうか。
そうですね。
はい。
まあ、新年度においてはですね、まあ、先ほど来というか、まあ、先週に引き続きという形になるわけですが、4つの視点ということをですね、はい、述べさせていただいたところでございます。 この4つの視点というのをしっかりと踏まえさせていただきながら、令和3年3月にですね、策定をさせていただきました第5次沼市総合計画、これは市民の皆様方と行政がですね、共に共有すべき都市将来像、しかも沼市政がいろいろと行う上での最上位の計画でございますが、こちらの方の着実な推進を図っていくということとともにですね、次の100年に向けた街づくりを加速化してまいりたいと考えております。まあ、そしてですね、今自治体単独で何かをやっていくっていう、そういう時代ではないと私は考えています。
はい、
そういう点においては、それぞれの町が持つ様々な優れたポテンシャル、こういうことがあるわけでございます。そういうものをお互いにですね、共有しながら、活用し合いながら、ということにおいてはですね、やはり周辺自治体との連携ということは極めて重要でございますので、そのあたりのところをしっかりと図りながらですね、私ども沼市の方が静岡県東部地域を牽引する、そのような都市としての役割をですね、しっかりと担いつつ、将来にわたってですね、持続可能な街づくりを積極的に推進していく、そのように考えているところでございます。
はい。やっぱり元気な沼津であってほしいなっていうのが、市民の皆さんの願いじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
はい。
ただ一方で、ラジオの放送を出していると、沼津に対する期待ってものすごいあるんだな。これは地元だけではありませんで、例えば、インターネットで聞いていただいている東京、名古屋、大阪などをはじめとする全国のリスナーさんが FM にはいらっしゃいます、
はい、ですよね。
そういった皆さんからの沼津に対する期待ってここ数年どんどん増えてるなって、これはパーソナリティである私も実感してますから、
ありがたいですね。
そんな沼津の魅力もね、ラジオを通しても発信していきますけれども、沼津市としてもこれから様々な自治体、周辺の自治体と連携を図りながら、
はい、
県東部地域を連携、するという、かっこいいな、はい、私たちもコースト FM としてそんなお手伝いをしていきたいなというふうに改めて思いました。
ぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
ということで、長時間にわたってね、市長には丁寧にお話をいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のワン沼、頼重市長のワンダフル沼津は、私植田光平が、頼重秀一市長から、
はい、
令和4年度の施政方針についてお話を伺ってまいりました。
はい。
本当はもっともっと深く掘り下げてお話を伺っていきたいんですけれども、そうすると1年間ずーっとこのお話ができそうなぐらい大げさですか？
いえいえ、いっぱいありますよ。
ね、いっぱいありますね。
まあ今回一部でしたからね。
一部。
はい。
まあ順番にね、4つの視点ということでもお話を伺いましたけれども、はい、市長のね、やっぱ沼津に対する熱い思い。
はい。暑苦しいですけどね。
いやいや、暑苦しいぐらいでいいんじゃないかなって。
そうですか、
はい、私も暑苦しいですから普段ね。
そうかな、
よく喋るし暑苦しいって言われますよね。まあでも本当に市長の熱い思いが伝わってきた。
いやいやいや、
そんな時間だったな、
元気が、はい、元気である方がいいですよ。
そうですよ、元気が一番ですよね、
はい、そうですね。
またね、次回の番組からはいつも通り市長とゲストの皆さんとの、対談形式で、
そうですね、
はい、進めていきたいなと思っております。
はい、
もう本当に旬なゲストをお招きしながらお話を伺っていきたいなと思いますので、
そうですね、
はい、ぜひとも、
はい、
よろしくお願いします。
また大いにこの場を盛り上げてまいりましょう。
はい、私も頑張ります。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日ね、本当に市長お忙しいところどうもありがとうございました。
とんでございません。3週連続ということで、
はい、
同乗させていただき、心から感謝申し上げます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。